のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
はい、おはようございます。
本日のスポンサーは久高島、久高島でございます。旅行にご検討の際は久高島の方にお越しいただければと思います。いやだけ
どすごいね、神秘的な島なんよ、はい、
そうそう、本当いい島ですよね。
行ったことあります？
ありません。
あ、そうですか、
はい、これ
であ
の
ビリーさんもいろんなとこ行ってるな。
それまあそうですよね。
久高、うん、まあなんか呼ばれてる人しかはい、行けない島とかね、
うん、呼ばれてる人、縁がある人、
縁のある人しか、だってさ、
はい、
何もないもんだって。
ない、
何もない、
何もない、
何もないもんだって。土産物屋もなけりゃ、
はい、
観光地も何もない。
観光地ないんですか？
何もない、
何もない。
で例えば、はい、その糸満から沖縄本島から、はいはい、その船とかで、
どれぐらいなんですか時間的に？
どれぐらいかな、30分
ぐらい、
30分かからんかな、
そんなもんかかるかからんぐらいですね。
まあ僕の場合漁船でしたから、ね、それちょっとまあまあちゃんとした船でした、
うん、ちゃんと船です。
ちゃんとした船、
はい、でちゃんとそこ着いて、
はい、
唯一その船の降りてちょっと上がったところに、
そうそうそう、
お茶の目のとこちょこちょこ、
そうそう、食堂みたいなね、はい、うん、そのまたちょっと上に、うん、その国民宿舎みたいな、
あ、はいはいはい、
うん、もうあのシャワーにはビビったわ。もう
ほ
んとね、ちょろちょろちょろちょろしか出てけへんねん。なんかあの公園でさ、公園でこう蛇口ひねると下から一本水出るのあるから
、
はい、あれぐらいの感じ。
あれが上についてるみたいな。
そう、あれもう勢いええやつたまにおるが、あれの勢いのないやつさ、もう70代の水飲み場みたいな。下手したらあの蛇口に口つけなかのちゃうかぐらいにょろちょろちょろちょろしか出へん。あの感じでね、ちょろちょろちょろちょろしか出へんねん。本当に。だからもう例えば石鹸つけてこうしてあろうってもう、
はい、
すすぐのに暇かかるし、その間が寒いねん。まほんでね、ええ感じの湯がなかなか出てこんくてね、
湯が出てこ
ない、湯が出ない。
ああ、そこへ。ほんでビリーさんも泊まったわけ？
いや泊まってません。
日帰りで行ったんです。
日帰りで。
日帰りで。
そうそうに、
はい。僕は泊まって行ったんです。
それがすごいな思って。
ほんでもう谷ちゃんとも震えて、ガタガタガタガタ震えて。
寒
うて寒うてね、うん、ほんまに夜絶対あのダウンちょっとだけでかかったりじゃん。ちょっとだけ貸してって、空港であんだけバカにしたから絶対貸さへんとかね。
でも本当なんもないと、なんもないとこですもんね。
なんもない、
本当
な
んもない、観光地でもないんです
ね。
だからなんかそういう、うん、
はいはい、
なんか祈りのそういうもんをちょっと体験したいなとか、
はい、
うん、なんかクダッカーで何かをこうちょっとパワースポットみたいな感じちゃ感じやと思うから、だからそういうのに敏感な人なんかはなんかわざわざ
行った
り、なんか感じる人はなんかそこでなんか泣いたりとか、そんな人もおるみたいな、感じる人はね。俺はもう苗さんのバビル二世状態にすげえな苗さんってでそのことも、
はい、
本人も書いてしたから、
はいはい、
でしばらくから、
はい、
あんた本人書くからもういろんな人が来て大変さとかなんか言うてな苗さん怒ってたよちょっとだから本人書くよって言うたでしょ言うて、
まあ、そうなるっすよね。
なるなる、
まあまあまあ、今の話聞いたら僕もちょっとなえさんの、ね、見てみたい、見てみたいって言うとちょっと言い方があるかもしれないですけど、
僕会いたかったんですけどね、会えなかったんですよ。
ああそうなんですね。
郁恵ちゃん夫婦と一緒に行ってたんで。
ああそうなんや。
ただまあ あっちこっち乗れる場見に行った時に、なんか、はい、家族総出でダーッと来てるんやっていう人と会いましたけどね。
でも久高入っても、
はいはい、
例えばグアバの歯一枚、
はい、
落ちてる石ころ1個、
はい、
何一つ島から持って帰ったら
ダメなんて、
もうそれだけはやたら看板に書いてある、
書いてある、書いてある
。久高の、
はい、
もう砂一粒も、
はい、
もう葉っぱ1枚も、
はい、
全て久高のものは久高の島のものなんで、何一つ一切持ち出さないでくださいって言ってな、
うん、
書いてある。なんかとってもこう、
はい、
神聖な雰囲気やわ。
うーん、
ぜひ行くなら真冬を避けるのをおすすめです。真冬
社長が言ったら
真冬もう2月の頭ぐらい
って2月ぐらい
寒かったで、その後
はい、
その那覇空港から鹿児島飛ん で、
はい、
で鹿児島飛んでまた屋久島へ飛んで
屋久島
取材旅行やったから、
はいはいはいはい、
その時は、はい、僕が出会ったこうちょっと変わった人っていうかおもろい人っていうか、
はい、
その出会った人から何を学んだかみたいなそういうのを本にしようというのがテーマやってるんですよ。だからお金でなく人のご縁ででっかく生きろっていうあの赤いバージョンの、
はいはい、
あれが一冊目で、うん、あれが一番売れたんやけど、
はい、
でも第2弾を出そうって、はい、サンマックさんとなって、うんうんうん、した時その今度はグリーンの色で、
はい、
お金でなく人のご縁ででっかく生きろって全く同じデザイン で、はい
うん、
でなおかつあのパート2ということで、はい、出会い編っていうちょうどもあの出会い編の第2弾も6万部7万部ぐらい売れたんや。でも圧倒的にその1冊目のご縁での方が売れてんねんけど、まあ1を2が超えるってことはほとんど出版業界にはありえんことないけど、でも全く同じ名前で
い
くとそのある程度の数字は取れるんだっていう、それもあったからちょっと変わった出会いで学んだことみたいな。ほんでそのだから久高島はその久高島というまあちょっと日本ではあんまりなさそうなところで、なおかつその苗さんという、
はい、
あの面白い人がちょっと一般にはあんま会えるとかあんなタイプの人あんまり日常的にはおらんと思うよ本当に。
へー、
うん、なんで苗さんにフォーカスしたかったから行った、はいはい、高にでその後屋久島に行ったのは、
はい、
あの屋久杉で、
はい、
こう作品を作ってるアーティストのおじいちゃんで学南さんっていうね、
うん
うん、でその人の人生観みたい な、
うん、
なんかそういうのをこう取材させてもらってそう本にしたいなみたいな、うん、もう学南さんももうなんか神がかってるけどな、なんか
神がかってる、
神がかってる、うん、
神秘的、ま、なえさんみたいな、ま、
タイプは全然ちゃうんやけど、
う
ん、けどだって屋久杉っていうのは屋久島に生えてる天然記念物やんか、
はい、
っていうことは、
はい、
あのこう立ってる状態、まあ、要するに、ね、生きて立ってる状態は、うん
はい、
もう根っこすら踏んじゃいけんよっていうぐらい大事に大事に扱われてんやけど、
うんうんうん、
台風とかが来て、
はい、
この立ってたはずの木が倒れた瞬間に、
はい、
これはもう商品に変わるわけさ、
うん、
倒れたらもう天然記念物じゃないんで、
はいはいはいはい、
ですからその屋久杉を磨いて、
はい、
なんかいろんなテーブル作ったりとかそんなついたて作ったりとか、
はい、
いろんなああいうすごい油分の多い屋久杉やから、
うん、
だからみんな狙ってんねん、
うん、
今度は今度大きい台風が来たら、
はい、
あの木そろそろ倒れるんちゃうかみたいなやつ大体みんながあのアーティストたちはもう目星をつけてんのさ、でそれが倒れたってなると入札で自分やったらこれを200万で買うとか500万で買うとかっていうのをこの入札札入れしてほんで買うわけよ、
はい、
で買うたやつ学南さんなんかあの人工乾燥機ってあの機械で乾燥させるやつは不自然やからって言って自分家の庭に転がして30年ぐらい乾かすんだよ。
こうて、台風来て倒れてこうて、うん、30年乾かして、
うん、
ようやく手を加えれる、
手を加え始める、うん、でもその加え始めるきっかけは何か言うと、
はい、
木が俺に語りかけてくるって言うとったまた自然のものと喋る人の話になってきたけど、
うんはいはいはい、
やっぱり、ね、語りかけてくるんやって
木がかそろそろちょっと
うん
なんで語りかけられるか分かんないです
よ、うん、そうそう、もう学南さんしか聞こえやん、ね、声なき声が届くんやと思うよ。そやけど、
はい、
そこで例えばな僕が覚えてる中で、うん、とその木の中に例えばやけどこんな学南さんのギャラリー行くとこんなねめっちゃでかい壺がこうありますわ、
うん、
でその壺を
壺を
、はい、要するに削り出せみたいな、
うん、
でそういうこう声聞こえてきて、
うん、
でそれでその この辺っていうのも大体その声を頼りに、
はい、
そのクソでかい薬杉をこう削っていくわけよ、
はいはいはい、
そしたらその壺も見たらびっくりするんで、壺のこのちょうどねほんまでっかい壺な、うん、薬杉のな、
はい、
でその真ん中のところに観音さんが祈ってる、はい、要するに年輪で観音さんがね見事にこうして祈ってる、それが浮き出てる、うん、あなたの声だったんですねっていうこと、
へえ、
それとかすごいでかいこの、 あの 薬杉のついたて、
はい、うん、
こうついたてって分かる、うん、分かるな、
ついたて、
うん、ついたてね、こう、ついたての、はい、こっからついたて出せみたいな、でそのついたてこう削っていくうちに、
はい、
またその年輪でやけど、
はい、
もうね中国のあの枯山水みたいな、
はい、
水墨画みたいなあんな感じで、もう木があったり滝、水の滝が落ちてるその下でお坊さんがなこうして座禅組んでる、そういうのがその年輪で出来上がってる、うん、もうあの学南さんのギャラリー行ったら、
はい、
あのちょっと感じる人はね、うん、あの一回ね五円塾のみんなで、
はい、
あの薬師島行こうっていう話になって、
はい、
あの五円塾のねあれ何期生、一期生か、一期生のみんなと、
はい、
そうかもう10年ぐらい前か、
うん、
やけど、あのみんなで修学旅行って言って一期生の中にあの歯医者さんやってるあのおるんよ、こう頭スキンヘッドで、あれ名前ど忘れして出てこへん、名前何だったかな、
誰やろ、
あと歯医者さん
が分かんないですね、一期は分かんないですね、
あ
おたことも多分
でだけどその一期の、うん、なんとか棒っていうよ、綿棒でもないし、何だかやな、何だかやな、でもあの歯医者さん変わっててねすごくねその歯医者としても委員が2つぐらいあって
ほう
してるくせに、あのあれなんですよ、あの西福寺って言って、
うん、
あの例えばあの金本とか、
はいはいはい、
清原とかがシーズンオフになるとあの
何やろ、ごま
炊き、ごま炊きしてでこうしてうわーってしながらもう火の粉バンバンしてこうやけどだらけになってってする、はいはい、あれの行にわざわざ行ってたのが、はい、鹿児島にある西福寺っていう、うん、あのお寺でね、はいはい、なんかすごい荒行がそこいっぱいあって、で豪仙さんって池口豪仙ちゃんっていうのがあの住職なんやけど、
はい、
で俺鹿児島で公演通して豪仙さんとも知り合って一緒にステージで喋ったりしたこともあんねんけど、で一回そういや新幹線で通路挟んだ横に豪仙ちゃん座っとったん、でも全然そんな周り見てなかった、それで降りようかなと思ってパッてこう目が合った瞬間に、お中村さんとか出てきて、はい、あれ見たことあるわこの人あれ誰やったっけな、今の歯医者の名前が出てこうみたいに、
はい、
あれあれよう知ってるはずやのに名前出てけえとか言ったらはあお前はそういう男かとか言われてねでね、あれどなたでしたっけとかって言ったのに、
うん、
いやなな顔見て名前も出てこんやつに俺の名前は名乗らんとか言うてそのまま悶々としとけとか言うてきて、
はいはい、
そんな いたずらいけずなこと言わんと教えてよって言うのに、
はい、
いや絶対言わんとか言うて、そう俺もう降りなあかんかったから、
はいはいはい、
俺だから降りたん、
はい、
けどふっとね降りてホーム出てからね、あれなんかちょっとだけ鹿児島の訛りがあったぞってふっと思った瞬間に、
はい、
あれ鹿児島誰やったっけなと思って俺その歯医者さんに電話かけて、
はいはいはい、
誰やったっけかなこんな言い回しで物言う頭スキンヘッドでなとかって言ったらゴーセンちゃんやろって話あゴーセンちゃんやみたいなもう西福寺って有名なね、うん、お寺やから
もう
そこそあのあそこのあの和歌山のあのね、うん、あの何やあの何でしたっけ、高野山、
高野山、
はい、
うん、高野山の関係やから、
うん、
真言宗か、うん、だけど歯医者から話ずれたんや、
はいはいはい、
でその歯医者さんがもともと屋久島出身中のがあったから、
はいはい、
でそのみんなで修学旅行っていう感じで、うん、あの泊まりで行ったことあってね、でもその時もその五円塾のメンバーね、うん、五円塾の一期生のメンバーの中で、うん、結構敏感な人を もうギャラリーの中よう入っていかなかったもん、はあ、もう泣いて泣いて、
へえ、
もう泣いて泣いてね、なんでそんなに泣けるんよって言ったら、いやなんか分からんけどね、ここには入れないわって言って、もうとてもじゃないけど入れへんって言って、ウォン泣いてきてね、何それっていう、それはやっぱあの観音さんとか、あのお坊さんこうやって座禅組んでる、はいはい、ああいう何かのエネルギーが出てんのかな、俺は何にも感じへんから、うん、全然平気で入ってて、うん、だけどその学南さんっていうね、学南、はいはい、さんっていうのは、まあ、学南っていう学はあの山岳部の学、はい、いわゆる宮の浦岳って、はいはい、高い山がね、あの、あれのこう南側に座するという意味で学南っていう、自分でまあ画号みたいな感じで、うん、だけど学南さんは面白い、もうね、薬すぎ磨きすぎて、もう指がね、もうアリクイのベロみたいなね、細いね、指がめっちゃ細くてね、長いの、
へえ、
うん、こういう節の中とかなんかそういうところにこうどこまでもどこまでも入っていくんよ、あの指が。もうね、こうやってすると、もう本当になんかもう妖怪人間のベラみたいな指して
る、
ベラの指どんなやったっけみたいな、
三本指やけどね、
三本指やったな、うん、そうやね、もうね、もう俺思わず学ランさんの指アリクイのベロみたいな指してますねってそんなこと言うやつ初めて見たわって言われたけど、だけどその声が聞こえてくるって言って、
は
あ、初めて行った時、もうその学南さんっていう不思議な人のあまりの魅力に、なんか俺も何時間もそこにおってしもてね、ほんでこんな火鉢、薬杉で作った火鉢を買うてしもてん、俺
見たことあります、
あれ見たことある、めっちゃ立派やろ、
めっちゃ立派っすね
火鉢って使い道ありますの、
そう、火鉢を買うたんやけど、うん、まだ一回も炭入れて炭入れて火つけたことないの、
そうなんです、
そうなんです、灰がないの、灰が、
あ、灰がね、
灰が、でもその灰もなんかあの京都のお茶屋さんとかであるような、あの細かなね、あの綺麗な滑らかな、このなんか模様が作れる、ああいう灰でやりたいから、もう今もそうなんですけど、僕ね、日々タバコ吸う灰をずっと溜め続けてるんですよ、もう何年も何年も、ほんでタバコの灰であの火鉢の灰をいっぱいにしてみたいなと思ってるの、
は
あ、そのもんで灰皿に灰落とした後、その吸い殻だけ捨てるでしょ、切っ消した後、はいはい、でこの灰だけね、ビニール袋入れてね、溜めてんの、俺実はめっちゃアホでしょ、
めっちゃアホですね
けど多分何十年もかかると思う、
かかるんですよね、
何十年、
そんなこんなちっちゃいところじゃなく、もうちょっとそれなりのね、
そらこんなんやから、
うんうん、大きい入れる
ところ、あれの中全部あのタバコの灰でいっぱいにしよう思ったら
相当
すごいだいぶかかりますよ本当
に、うん、
でもなんか一生かけてこれやってみようかなってふっとある時思ってからずっと灰を溜めてるんです、
コツコツコツコツ溜めてる、
コツコツと、うん、
はあ面白い、
あ、この話やな、
いや
せやからいつやらいつやら福井のさ、はい、なんか公園で行った時、お前と車で行って、
はい、
永平寺行ったよ、
行きました、行きました、
永平寺行った時に、
はい、
俺タバコポンみたいな
買いました、
なんか結構高いやつ、こんな引き出しついててさ、うん、でこんな南部鉄みたいな、うん、こういう灰皿でこう、うん、上にこう木のこう取ってついてて、うん、めっちゃ邪魔でめっちゃめんどくさいぞこれねせやけどなんかこのタバコポンみたいな風にこうなってる、あそこで灰を落として消すが、
はい、
で、
はい、
あの皿にたまるやつをビニール袋で溜めて
る、溜めてる、
は
あ、どうさ、ちなみに社長の見立てやと、あと何年後ぐらいにたまりそうですか、
あと50年ぐらいですだけどね、うん、最後は人間死んだら灰になるわけやから、
はい、
その灰とね、自分の体を蝕んだタバコの灰をな、
あ、
混ぜてもうてね、埋めてもうてもええかなみたいにも思って
た、なるほど、
かたくなにタバコ吸い続けたこの、
はい、
何十年の積み重ねを、
はい、
もう一緒にあの世に持っていけみたいなのもあってもええかなみたいな、くだらんこと けどその学南さんが前もなんかで僕何回か言ってると思うけど、
はい、
あの例えばそういうなんかね屋久杉やから2000年も3000年もってい う, こう悠久の時をこう一歩も動かずにこう 見続けてきてるわけじゃないですか、うん、でそれが倒れた命にまた学南さんが命を吹き込んでいく感じのその時間軸みたいな話をねした時にたまたまその時間軸って何やろうみたいな話してた時に学南さんに教えてもらったのがあの、うん、あのJR 東海が新幹線に名前を付けたあの話を教えてもらって、
はいはいはい、
各駅停車はこだま、こだまっていうのは音の世界、はい、1秒間に300何十メーターかみたいな、はい、でそれより速い光、これは1秒間に地球7周半っていう光の速さなんで新幹線に着くときは速い方が光で遅い方は音でこだま、うん、でもそれよりさらに速い新幹線ができたとき JR 東海は悩んだんですよね、うんだって光より速いもんないじゃないかというだけどそこでついた名前がのぞみなんですよねこれは要するにイマジネーションやから10年後のことも一瞬で人間の脳みそはイメージすることができるだろうっていうだからこだま光のぞみなんだってはぁーみたいな
次出たらどんな名前になるんだろうね
ねえもうそれより早いのはもうリニアなんでしょうね。もうカタカナでごまかすしかない。
リニアモーターカーが出ました。のぞけどつけへんすかね。のぞみの次。
リニアモーターカーはもう リニアで行くんかな。
どうなん、なんかちょっともうちょっとロマン詰めてほしいさ僕せっかくなら。
なんで電車乗ると電車の名前に。いちいち僕だから反応してしまうんですよ。カモメって、
はいはい、
長崎の方はに行く特急電車カモメっていうのがあったり、はい、九州だったらツバメとか、
はい、ありますね、
うん、それはカモメよりはツバメの方が早いわなとか、
は
い、かと思うと、はい、あの新潟行くやつはトキとかさ、はい、あれはもう速さの話じゃねえやなこれはみたいなとか、
はいはいはい、
なので全国 あの JR の特急電車は大体名前がついてるから、
はいはい、
その名前の由来は何なのかとかいうのを結構駅員さんなんかに聞くねん俺
へ
別にあの電車好きじゃないけど、
はい、
その名前がついた由来って何なのみたいな、で、うん、そのだいぶそのまた学南さんがね、
はい、
もう本当にあの人はね変わってるわだってあの時も修学旅行で行った時は修学旅行で、はい、ご縁塾の修学旅行という定義で行った時は、
はい、
あの学南さんのところにみんなで泊めてもうてん
へ
え、15、6人で行ったんやけど、
はいはいはい、
みんな寝れるぐらいこうお部屋がいくつもあってね、
は
い、でなんかご飯も作ってくれって、まあ、近所のおばちゃんなんか作ってくれた感じやけど、うん、あそういや今ちょうどあれやぞって言ってねあのウミガメ産卵してるぞっていう、うん、でえウミガメが産卵してるんですかとか言ったら、うん、もう今ぐらいの時間から行ってくればええやちょうど産んでるぞとか言うから、うん、ほんまなんてそんなんよっぽど調べていかにゃそんな出会えへんみたいな奇跡的な話なんじゃないんですか、
はい、
言うてウミガメの産卵に会うなんてとかって、うん、いやそんなもんお前屋久島なんかもういくらでもそこら中で産んでんでとかってでも一般の、
はい、
よく旅行者たちが行くところみたいなのはある程度決まってて、
はい、
それ以外のところ この自然をね、うん、あんま壊されたくないからそのここでも産んでるここでも産んでるっていうのはあるけどでそういうのはあんまバレやんようにしているとかねちょっとそこの横の脇道降りていってみろって言われてえそこからってこれでずっと降りてたら誰もおれへん誰もおれへんところをね、うんはい、みんなで懐中電灯持って行ったんですよ、
はい、
こうたらね1台だけ車止まっとったんですよ。そのギューって海辺へ降りていく道のところに1台だけ、うんうんうん、その1台だけ止まってた車がな三重ナンバーやったんよ。
なんで
なんで屋久島に三重ナンバーなんやろうと思いながら、うん、これ三重県の人がここに来てんのかなって。で海見ても誰もいないんですよ、夜の海やし。ほいでねそしたらねちょっとウミガメおるがな、うん、おるおるって言って、
はい、
静かに静かにって言いながらもうほんとほんとウミガメの方へ近づいてて、そしたらなもうバカバカ産んでんの。
へ
もう何十匹ってもうあの、
はい、
あのお尻の方からもうボコボコボコボコボコ でもそんな見るなんてなもんじゃねえよ。もう手で受け取ったろかっていうぐらいもうポコポコポコポコ産むね。ほいで目からはほんまにこう涙流してね、はいはいはい、ほいで産んだ後はこうやってシャカシャカシャカシャカしてこう砂かけてっていうあのテレビで見るあれをめっちゃリアルに僕ら見ててね、
はい、
でしてたらその夜中の浜辺でね一人その三重ナンバーが近づいてきたんですよ、
は
い、ほんでね、あのこんばんはって言ってきたから、いやびっくりしたと思いながら、あこんばんは、三重ナンバーの人ですかとか言ったら、そうです、
はい、
よくおたくらここ見つけましたねって言ってきたんで、いやまあ地元の人にあのそこでも多分産んでんでって、もう軽に教えてもうて来たんですけどとか言ったら、ああそうですかって、こんなマニアックなところで普通知らんって、で僕は三重県の人間やけれども、もうウミガメの生態系に取りつかれてしもて、もう今ずっとこの屋久島に住んでるんやって言って、あそうなんやって言って、もうその時だからご縁塾のみんな15人ぐらいで、みんなでその一人の怪しげな人と喋っててね、そしたらね、その一人が言うたんよ、もう暗いから顔もあんまよう見えんかって、そしたら三重県の人やったら中村文明さんって知らんですかって、講演する人やけどとかって、え中村文明さん知ってますよとかって言い始めたんで、わしやがなわしみたいな話にね、その屋久島の夜の真っ暗の浜で横で泣きながらウミガメが出産してんのに、わしやがなわしみたいな、こんなことあんのかなみたいなさ、そんな出来事あったんですよ。
へえ、どんなマチックやな。
なかなかね、
いろいろあるっすね。そんなところで見えなんだ見て、
本当に
まさかわしやがな、わしが
わしわしって普段言えへんのに、ああいう時だけ言ってしまう普段僕か俺やのに
聞いたことないですね、社長がわし言うてるの
聞いたことない、けどね、もう一つ面白いのは、学南さんいくつかな、もう80は超えてあやろな、
はあ、
もうおじいさんですよ本当。なのにいまだに庭で屋久杉乾かしてん、
へ
生きてるうちにはこの人には手をつけれんかもしれん言うて、
そうですよね、でもきっとそうですよね、30年先、ね、乾か
して値段も何もついてなくて、
あ
んた買うならこれいくらで買うよみたいな、はあ、そんなノリです本当に。これはなんか自分が命を入れたものなんで、はい、自分で値段をいくらっていうのがなんかこうつけられんって言うてね、
うん、
どうしても欲しいっていう人のもとに縁あれ行くかなっていう、そういう感じの人なんで、うん、でも80も多分超えてあると思うけど、まあ、それなりの年相応の奥さんをって子供らもおるんですよ、うん、
はい、
そやけど屋久島ってやっぱりこう自殺をしに来る人が意外といるんですよね。
は
で、ある時若い二十歳ぐらいの女の子が、学南さんのところフラッと立ち寄ってね、学南さん一発でお前死にに来たやろって、でそっから、ね、死ぬことは簡単やけどな、命ってそんなもんじゃないって言うて、学南さん流の屋久杉を通した命の話に、その二十歳のぐらいの女の子が感動してね、でそのまま学南さんのところ居ついてね、でそっから学南さんの子供を産んだもうだからこんなちっこい、その後また何年か経って行ったらひ孫ですかくらいの子供を抱いとった
お元気やね
一応形上は本当の奥さんとは離婚して、
あ
で再婚した形になってるけど、でも元々の奥さんもほぼ同じように住んでるみたいなね、
はあ、
もうなんかそういう人が作った何かみたいなのをもうなんか超越してるという
か、食べれるとかっていうことではないんでしょうね。
またもしよかったら、お金でなく人のご縁ででっかくヒーロー、パート2、出会い編に詳しいことがたくさん書いてありますので、もしよかったら、もう売ってないと思いますので、アマゾンかなんかで探してもらうと嬉しいなと思います。
はい、
お届けしました、中村文明と、
ボーリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
僕と共に笑い飛ばそうよ、君にしかない今できる